皆さん、こんにちは。武田邦彦です。沖縄の話をちょっと追加してお話をいたします。第1回、昨日はですね、沖縄で高校生が命を落とした。まあ、左翼活動というか、基地反対運動ですね。まあ、そういったものに、高校生が何かの感覚を持ったり、運動したりするのがいいことかっていうことについて、私は自分の経験から言ってもですね、やっぱり、まあ、社会人になってからしばらく経って、で、まあ、25歳ぐらいですね。自分の考えをまず立ててみると。なんか早い方がいいというようなことを言う人がいるんですが、私は大学生をずっと教育して、まあ、高校生もだいぶ教育をしましたけども、やはり人間は25ぐらいになるまでは、社会活動っていうのはあまりしない方がいいと。やはり、この社会は非常に複雑で、嘘も非常に蔓延してますから、まあ、そういう人を巻き込むっていうことがですね、不幸になることが多いんですよ。で、実際にそういうことで不幸になった人を僕はだいぶ知っとりましてね、かわいそうにと思いますので、まあそこのところは教育関係者はよくお考えいただきたいと思います。で、今日は沖縄に関してなんですけども、ちょっと皆さんと私違う考えを持ってるんではないかと思いましてですね、今日これをお話をいたしますが、まず沖縄の人はですね、被害者意識があるんですよ。で、この被害者意識が、左翼が煽って作り出した嘘の被害者意識と、それから本当に、まあ、日本人、もしくは日本政府の沖縄に対する悪いことで、実際上被害を受けておられるということの二つがですね、混合しておりまして、それで、まあ、左翼の人とかそういう沖縄の批判活動をしている人とか、現在の知事さんとかそういう人たちはですね、どちらかというと、味噌もクソも全部、本土の責任だというふうに言うんですよね。だけど、そんなことはないんですね。まあ、日本として一生懸命やったけど、こういう結果になったっていうことは随分あります。だけど、同時にですね、今度は日本の内地とか本土っていうか、まあ、二つ言い方があるんですけどね、北海道の人と沖縄の人と言い方違うんですが、まあ、本土の人たちが、やはり沖縄というのは少し遠いもんですから、どうしても目が配られないという意味で、左翼の人たちが言ってることが正しいってこともあるんですね。二つが重なって、沖縄の人がなかなか幸福になれないという問題点がありますので、その二つについてよく整理をして今日お話をしたいというふうに思っております。まず第一に、歴史教育の嘘ですね。例えば、沖縄の戦い、沖縄に台湾を飛ばして、フィリピンまでアメリカ軍が来て、それ最後の1945年のもう最後の方ですよ。春先から夏にかけて、アメリカ軍はずっと南から来ましてね、インドネシアから来て、日本軍をやっつけて、で、フィリピンに来て日本軍をやっつけて、それで今度沖縄に来たわけですね。本来はその間に台湾がありますから、まあ台湾を攻めるっていうのが順序だったんですけども、まあいろいろ戦争上の行きがかりで、まあつまり本土爆撃が重要なことでしたから、沖縄とか、硫黄島とか、サイパンとか、まあそこら辺の日本の本土からどのくらいの距離のところをまず取るというのがアメリカの基本的な作戦でしたので、まあそういう作戦に基づいて台湾を飛ばして沖縄を攻めました。なぜ台湾を飛ばしたかっていうこともですね、よく考えなきゃいけません。ほとんど台湾のことを議論しないで沖縄戦のことを議論しておりますんでね。やっぱりそこは間違うんですね。で、沖縄戦は今度は日本はほとんどやってこない。日本軍は全然冷たかったっていうのは嘘で、日本軍もまあその頃戦力が少なくて、南方で随分負けましたからね。まあドイツでもやはり、国土防衛は薄かったんですね。で、まあ日本もまあ当然アメリカ軍は日本本土を取るというふうに思っておりましたから、まあ、日本は第11軍管区ぐらいに分けてですね、ちゃんと陸軍を配置しておりましたので、まあ、無限に沖縄に応援に行くってことはできないわけですね。で、この第二次世界大戦において終盤はですね、ドイツは連合軍がドイツ本土に攻め入って、東からロシア、西から連合軍が入ってですね、で、ベルリンまで同時について、ベルリンも占領して、指導者だったヒトラーを首相官邸の地下室で自殺に追い込むと。まあ、いわゆる普通の戦争でしたね。 で、日本もそういうふうになるんだと思ってたんですけども、日本は硫黄島の戦いで日本守備隊をですね、アメリカ軍が膨大な10倍以上の兵隊と、もう艦船ですね、軍艦ですね、航空機とものすごく投入してやったんですが、まあ、被害は軍人が死んだり負傷したりするのがトントンと言ったらちょっと言い過ぎなんですが、まあ日本軍はまあほぼ玉砕したん、全員が死んだんですけど、アメリカ軍も負傷者と死亡者と入れるとほとんど同じっていうぐらいの信じられないような結果になったんですね。まあこれをアメリカ軍は非常に重要視しまして、日本と本当に戦うとどういうことになるだろうかと。まあいうようなことを考えながら並行して沖縄戦があったんですけど、沖縄もまあ本当にいろいろ凄惨な戦いだったんですね。まあ日本軍の方をちょっと言えば、嘉手納基地でですね、日本が守備したのは京都から派遣された京都隊だったんですけど、5000人の兵士は全滅しました。私は何回かそこにも行きまして、まあ慰霊をして参りましたけどもですね、日本が沖縄に冷たくしたということは全くありません。それは僕に言わせれば歴史教育の嘘であります。というのはこういう嘘は結構あるんですね、学問としては。つまり沖縄の人がこう歓迎する敗戦話っていうのはですね、日本軍が知らん顔してた。沖縄の人に戦わせた。というのはですね、その沖縄の人に耳障りのいいことを嘘を平気でつくっていう人は結構学者で多いんですよ。学者ってのはね、割合気が弱いんですね。ですから、むしろ自分の身を守るのが学者は大変なんでね、学者には組合っていうのもあまりありませんので、まあそれでですね、学者はちょっと嘘つきやすいんですね。こんなこと言いにくいんですけど、本当に学者は嘘つくんですよ。特に左翼の学者は嘘つきます。昨日言ったようにですね、共産主義を信奉している左翼の学者は、共産国が作った原爆は爆発しても放射線が出ないとかね。そのくらいの桁のっていうか、ひどい嘘をいくらでもつくんですね。それに沖縄の人、騙された人が結構いまして、僕にもよく言われましたよ。僕は実は沖縄の復興について随分政府の仕事もしましたし、それからうるま市なんかの顧問みたいなこともやっていたことがありましてね。まあ、なんとか日本から沖縄も手助けしたい。なぜかって言いますとね、これは日本と沖縄の関係ばかりじゃないんですよ。国がありますとね、その辺境の地、周りは必ず被害を受けるんです。これはしょうがないんですよ。敵がね、来るときは真ん中から来るってことできませんから。端から来ますからね。だから国境線に近いところっていうのは別に日本ではなくても、どこでもですね、かなりの被害を受けるんです。で、中央の部分ですね、東京とか、ベルリンとか、そういうとこはですね、やっぱり被害はそれほど大きくないんですね。まあそういうことがありまして、どうしても辺境の地は、恨みが、母国に対する恨みが残るってことがあるんですね。それを利用するまた嘘つきがいますので、まあプラスして変なことになっちゃうのが普通です。それが一つあります。それから歴史家がですね、歴史家っていうのも非常に偏っておりましてね、やっぱり同じことで自分の身を守ることがあまりうまくないということと、だからどうしても権力側についちゃうんですよ。権力側っていうのがね、これが難しいんですね。左翼が権力側になることが結構多いんです。っていうのは政府は右なんですよ。政府が右な時に右の周りが全部左なんです。そうすると先生方は弱いから、弱いけども政府につくとみんなからあいつはなんか政府についてなんか汚いやつだってこう思われるので、自分が進歩的であるとか、ちゃんと人間らしい心を持ってるってことを強調するためには、しかし自分の身を守ることも必要なんですね。そうすると、歴史学とかそういう人たちは特に、左のグループに入って自分の身を守って、自分がいかにも平和とか平等とか、そういうことを主に働いているような素振りをするんですね。嘘は平気なんです。人間ツアー、だからそれが人間の難しいところなんですね。嘘をつくってことで自分の身を守ったり自分が繁栄したりするとすぐそっちに乗っちゃうんですね。特に頭のいい人たちは必ずそうしますね。魂よりか自分の身 自分の評判、そういうものを、まあ、気にするのが、残念ながら、人間の特性なんですね。ですから、歴史家は必ず戦後は左翼になりました。つまり戦後は、その戦争で310万人も死にましたし、みんなが平和平和つって平和憲法なんかできましたから、平和の方についておくってことが、歴史家としては自分の身を守るのに適当だったんですよ。本当に、この前の大東亜戦争は日本から戦争を開始したのか。だって、もう20世紀の半ば近い時ではですね、有色人種の国できちっと独立したのは日本だけという状態でしたから、日本オンリーワンですからね。それに周りを四国同盟、アメリカ、イギリス、オランダ、中国という四国で取り囲んで、まあ、日本を最後の植民地にする動きをし始めたわけですから。これはいろいろ議論を歴史学にもしなきゃいけないんですね。日本に最後に植民地にならない抵抗をするのは日本の権利だったのか、それとも白人の横暴だったのか、それとも最後の植民地になるのを抵抗することが日本の国家として許されないことだったのか。まあ、よく朝日新聞なんか言う軍国主義だったのか。日本軍は本当にアメリカとかイギリス、オランダを敵に回して戦う気があったのか。なんで、まあ中国はね、隣国ですからいろいろ問題があります。これも難しい問題で、満州という国が中国の領土だと思ってる人が多いんですよ。それを利用する、悪徳に利用する歴史学者も多いんですね。満州というのは真の国の領土でありまして、中国はその真の国が発展して、北京を取ったわけで逆ですね。だから、秦という国、秦王朝という国は、中国から言えば占領国家であって、それで、秦の元々の国は満州なんですね。だから満州が独立した時に、そういった歴史学者は全部これは使えるぞつって嘘をつく、構えたという状況が本当のところなんですね。それがあります。しかし、まあそういうように左翼の人の悪さはいくらでもあるんですが、日本政府も僕は間違ってたと思いますね。僕は沖縄の復興っていうか、沖縄が本土と一緒に日本人として幸福になるために頑張ろうと思って、随分沖縄の政府のお手伝いもしましたし、それから沖縄の県が発展するように応援もいたしました。いろんなところの技術の手伝いとかですね、そういうのしました。だけど、これは日本人が悪いんですよ。沖縄の人の発展に力を尽くした人はほとんどいなかったんです。ただ金をやればいいっていうことだったんですね。いや、そう思わない人もいました。もちろん沖縄の発展のためにはまずお金を沖縄にあげて、そして発展させなきゃいけないというふうに考えるのが普通だった時代もあったんですよ。これはね、原子力でも同じなんですね。原子力発電所は誰も建てたくないので、地方は原子力発電所の誘致に反対するんです。それを反対を賛成に回すために、どんどんどんどん原子力発電所を作るときに金を地方に渡すんですよ。その金に負けて切り崩されていくんですね。まず建築会社なんかがまず切り崩されます。まあ建築会社も受注するのが大変だけど、原子力発電所さえ受注すれば、原子力発電所の建設費とか道路とか港湾とかそういうだけじゃなくて、どんどんどんどん来ますからね。道路はできる、市役所も改善できる、なんか集会所もできる、商店街にも金が配られる、商店街も一新できるということで、もう金付けになっちゃって、それで結局原子力発電所を誘致することになりますね。しかし今私がですね、日本の原子力発電所を立地したところをこう調べますとね、ほとんど全部が立地に失敗しております。つまり、立地によって金が来たので、その金で、その地方が潤ったのは確かなんです。しかし、潤っただけなんです。人間の住んでるところと発展していかなきゃいけないんです。で、発展していかなきゃいけないのはどうしかったら、いつまでも原発を、例えば、原子力発電所を50年前に作ったら、その時に街が良くなればいいっていうもんじゃなくて、その街が良くなるとともに街に発展、発展の余地ができなきゃいけないんですね。ところが原子力発電所でお金をもらって、イージーに公民館作ったり、商店街を改造したり、道路を作ったりしてしまったもんですから、 自分たちでこの世をどうするかという運動がなくなっちゃうんですね、活力も。だから原子力発電所を誘致して金をもらったところで発展してるところはまずないんですよ。悲しいもんですね、人間というのは。沖縄でもそういうことが行われておりまして、僕随分目で見ました。なんか本土からどんどん金が行くんです。その金がどういうところに使われるかって言ったら、発展のとこじゃないんです。例えば街の、まあ簡単にお祭りみたいなのにお金がどっと出ますね。そうすると屋台とかそういうのは食品産業とかちょっと良くなるんですよ。しかしそれはただの金をもらっただけですから、それによって技術者とか、しっかりした長期的な会社なんつうのができるんじゃないんですね。で、そういうことを志している沖縄の人いっぱいいるんですよ。沖縄の人って割合とね、やっぱり南の方の国ですから、どちらかというと人柄がいいんです。人柄はね、やっぱり寒いとこの方が、気候が厳しい方が、ちょっとね、人柄が悪いしちゃいけないんですけど、やっぱり自分本位になりがちなんですね。やっぱ生活が厳しいですから。ところが、沖縄みたいな、暖かくて、風景も良くて、食料も取れるとか、やっぱり人柄が良くなっちゃうんですよ。これが残念なとこですね。苦しくて努力しなきゃいけないとこは、人柄はちょっと悪いけども、発展の力は持ってるんです。ところが、人柄がいいとこは、まあいいじゃないか、ということになってですね。それで、沖縄に住むのはいいんですよ。本土の人が沖縄に行って金持ちがね。それで、悠々と住むのはすごくいいとこなんですね。だって人が良くて、それで気候が温暖だから。だけど、そこが、頑張って働くということにはならないんですね。もうこれは、鹿児島っていうか、九州ぐらいからそうですね。九州男児。九州男児っていうのはね、いい言葉でもあります。九州男児は非常にカラッとしてるといいんですね。ただ、九州男児は、威張ってて何もやらないとも言われるんですね。まあ、これは、九州男児の人を聞いたら買ってくるでしょう。だけど、まあ、それは人間全部そうですね。南の国は、人柄が良くて、人情が厚くて、住みやすくていいんです。北の方はいつもずる考えてるわけですね。ですからまあ人間の性質な辛い方が発展はします。暖かい方が人間はいいんですね。まあそういうことがありましてね。私は沖縄の技術関係の産業を振興させようと思っていろんなことをやりました。だけどあまりに技術者は少ないんです。男で、まあ、技術者ってのは男性がほとんどなんでね、女性が少ないもんですから、これ差別でも何でもなくて、技術を志している男性がある程度いないとですね、産業ってできないんですよ。実際上はできないんです。ですから、もうね、一つの大きな市でね、10万人ぐらいいる市でね、技術者はね、要するにいわゆる日本の技術を背負えるような技術者は20人とかしかいないんですよ。もうどうにもならないんですね。それでその半分が沖縄電力とか、まあそういう官庁関係の技術に行ったりしてますからね、優秀な人は。そうするともうね、どうしたらいいかっていう感じになっちゃうんですね。で、まあだからこれは日本政府の問題とも言えるし、沖縄の受け手の問題もあるんですね。それで原子力発電所に対する、国の支援なんかと同じような結果になってしまってですね、なかなか沖縄のだ食い物になっちゃうんですね。で、そうすると今度は中国なんかとかがちょっかいを出してくるんですよ。沖縄も中国に入ったらいいですよ。もう中国に入ったらもうむちゃくちゃになりますね。もう絞り取られますよ。周辺ですからね。もうどんどん基地ができます。だって中国が沖縄を欲しいっていうのは、沖縄に基地を作ってアメリカと対抗するために沖縄欲しいんですからね。ですから、もう意図は見え透いてるんですが、だから盛んに中国は人民日報で、もう今から80年ぐらい前、60年ぐらい前からですね、沖縄は中国のものだ。もともと琉球っていうのは中国に属してたんだとかね、朝貢してたんだ。琉球は中国に朝貢してたんだ。これ嘘ですけど、嘘っていうか、別に、日本にも朝貢しましたから、そういうことを言ってですね、そして沖縄を手に入れて、沖縄の人を虐待して、あそこに基地を山ほど作るっていう。どうしても沖縄みたいな、地図のポジションはですね、そういうふうになりがちなんで、そこを冷静に考えて沖縄の人が。だけど、沖縄の人は人柄がいいもんですからね、本当にそうなんですよ。僕友達いっぱいいるんですけど、みんないい人なんですよ。だからね、人類全体のレベルが上がって、 いい人につけ入るという文化がなくなるまではちょっとダメなんですね。それからもちろんそれに乗って一番たちの悪いメディアが、もう沖縄のメディアがですね、沖縄がダメな方に引っ張るんですよ。今度もそうですね。ですから、まあ今度もですね、もう運動家がね、平和運動家のような活動をした、お亡くなりになった高校生を出しに、また沖縄のメディアは、発行部数を増やそうとしてますね。僕ね、沖縄の中で悪い人って言ったらね、メディアだけですよ、ほとんど。メディアと日本の政府の出先で儲けてる人たち。まあ、この二つぐらいはね、いや、かわいそうになって、だけど沖縄の人いい人が多いんでね、騙されてるんです。沖縄の新聞が左翼のような体裁をして、沖縄の人を守るようなふりをして、そこから自分たちの給料を出すということに徹底しているということに早く気がついてほしいと思いますね。まあ、だけど日本政府もちょっといけないんです。金さえ渡せばいいだろうっていうのがね、見え隠れしますね。これは原子力発電所もそうなんですよ。東京に住んでいる人たちは、もう人間とは言えないぐらい人の心はわかりませんからね。東京にしばらく住んでいればわかりますよ。もう人の歩き方。それから、老人の席は、東京はほとんど若者が座ってますからね。もうそういう人間とは思えないですよ。JR のこう改札に行ってもね、僕がこう、よぼよと歩きながらね、改札を通ろうと思ったんで、向こうからね、元気なのがダーッと通ってきますよ。ええ、もう先に、若い人が先でもね。まあしかし、東京の人と沖縄の金だけ欲しいから、中国に基地を作らせてもよくて、自分たちはもう基地まみれでいいと思ってる人、これがいますのでね、今度の事件も、教育者がもっとしっかり心を持たないと、やっぱり沖縄の人が本当に幸福で住んでいくことはできないだろうな。だから、我々なんか評論なんかする方も随分気をつけてね、沖縄の人ともよく話をし、沖縄の歴史も立て直し、そして沖縄のことを考えてやっていかないと。もともと国っていうのは前回言いましたね、こう辺境っていうかね、中心から外れるほど被害を受けやすいんですよ。実際上一人当たりの年間の収入なんかも全然周りは貧困になっちゃうんですね。だからそれをよく考えてあげるのが今度の事件で非常に大切なことだと私は思います。